もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
43歳。
43歳、はい。結婚してます？
はい、結婚してます。
奥さん何歳ですか？
36です。
36歳。お子さんは？
子供が今3人いまして、
はい、
長女が12歳、
はい、
長男が6歳、
はい、
次男が2歳。
はい、
で今妊娠中で3ヶ月です。
はい。でどんな相談でしょう。
義両親と一緒に婿養子に入ってですね暮らしてるんですが、
はい、
義両親を見捨てることができないとかいうことで面倒見ているんですけど、その将来見とるとこまで見ていきたいとは思ってるんですけど、やっぱりこうトラブルがあったりすると腹がくくれないっていう決めきらない部分があって、
うん、
で皆さんどういうふうにされてるのかなとか、どういうふうに心持ちを持ったらいいのかなと思って連絡させていただいたんです。
まあ、それは人間の社会ですから、いろんなトラブルはやっぱりありますよね。
はい。
決心が揺らぐようなことが何かあるわけですか。
結婚したのがだいたい17年前なんですが、
はい、
私自身が実の両親もいないですし、兄弟もいなくて、本当に僕一人っきりなんですね。
はい、
で結婚した時に、義両親から婿養子に入ってくれないかということで、
はい、
話があって、婿養子になったんですけれど、
はい、
世間一般でいうゴミ屋敷みたいな家から始まったんですね。
はい、
で、税金の滞納していたりとか、近所の人からお金をちょっと借りて返さなかったりとか、そういうキャッシングカードの滞納とかがすごくまああって、その時義両親は働いていなかった、
うん、
でまあうちの奥さんですね、当時20歳でしたけれど、
うん、
僕は2人で暮らそうと言ったんですが、
うん、
どうしてもこの家族を見捨ててはいけないと。でその時もう亡くなったんですが、義理の祖母もいまして、
うん、
入退院を繰り返してて、その入退院費も払えてない状況で、
うん、
生活の立て直してきたんですけれど、
うん、
お金とか生活の部分でかなりルーズな人たちでして、車検切れの車を乗って走るからええやみたいな感覚の人たちなんですよね。で、ちょっと表現は悪いんですけれど、みそもくそもみたいな感じで、まあ、何でもいいやみたいな人たちで、
うん、
お金のトラブルとかはもうやっと十何年かけてですね、今月終わったんです。
うん
う
ん、
まあ、ただそのうちの奥さんはどうしてもその義両親を見たいと、やっぱりお父さんお母さん好きやからってことで、
うん、
でまあ義理のお父さんもお母さんもですけど、うちの子供たちのことを面倒見てくれますし、
うん、
そういう部分はすごく感謝してるんです、
うん、
してるんですけど、本当些細なことがいちいちいちいち引っかかってしまう自分のこのなんか情けないというか。
これだけど人間は無理を続けるってことは本当にできないんですよね。
うん、
とにかく一緒に住まなきゃダメだっていう。
で一旦出ていくって話も実はしてるんですね、
うん、
で実は同居してる中にはいないんですけど、
うん、
奥さんには妹がいまして、
うん、
その妹に全部ちょっとお任せしようかと、
うん、
とりあえず僕たち2人は出ていくって話をしたんですが、
うん、
強く拒否されまして、今ちょっともう連絡通じなくて。
あ、
で
だけど人間はね、無理に無理を重ねてくるとどっかで破綻するんですよ。
ただでも僕らが離れてしまうと、
うん、
また借金をしたりとか、
うん、
ゴミ屋敷になってまた大変な思いするんやったら、もう最後まで見とった方がいいよねっていう話を奥さんとしてちょっと、まあ、今一緒に暮らしてるんです。
うん、婿養子になるときはそれはあなたが納得してたわけ？
いや、納得してなかったですね。最初のそのゴミ屋敷とか借金のことも後から後から聞かされて、
うん、
最終的に全部出てきたのが7年後ぐらいでしたからね。
うん、だからね、
結婚してから
今の話聞いてみて、他の人は無理してないんですよね。あなたは無理してるんですよ。
言うても僕は血族ではないですからね、義両親の中に入っているので、
うん、
やっぱり僕は言われました。やっぱり最初いろいろゴミ掃除したりとか借金返したりとか家のルール決めていった時に、あんたはこの家を壊しに来たんだみたいなことを言われたりとか、胸ぐらつかまれて殴られたりとかもいろいろありまして、それでもまあ我慢してきたんですね。
うん、
ただやっぱ腹がくくれないんです、自分の中で、
うん、
最後まで見つけてやるんだっていうのが、それがいつも悩みになって、同じことをぐるぐるぐるぐるこの 回ってるっていう。
そう、これから10年経ってあなたが53歳になった時も同じようなこと言ってますよ。
ですよね。
うん。
それでちょっとまあ先生方のその意見もですし、もし腹くくるとしたらどういう修羅場を乗り越えていったらいいのかなっていうのをちょっとアドバイスいただけたらと思うんです。
なるほどね、わかりました。はい、今日はあの医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらしているのでお話を伺ってみたいと思います。
もしもし、森田です。
よろしくお願いいたします。
今回の義理のご両親とのことなんですけど、これ過度に仲良くしようとすると辛くなるだけではなくて、あなた自身が潰れちゃうんじゃないかなと、なんか悲鳴の声のように聞こえますけど。
そうですね、まあその負担をですね、義理の妹にちょっとお願いをしようとして断られたりとかで、でもほったらかしてたら僕が嫁いだ時みたいにゴミ屋敷になってしまったりとか、またお金を誰かが借りてまた後始末しないといけないと思うと、養子縁組切ってしまったら他人は他人なんですけど、でもやっぱ奥さんはどうしても見たいって言いますしね。それもあって、
あなたと奥様の関係は今良好なんですかね。
そうですね、僕も奥さんいなくなったら僕はもう天涯孤独、誰もいませんしね。今更離れるっていうのは考えてないですし。
そこですよね。まず守るのは奥様であって、3人のお子さんであって、またお腹の中に授かった3ヶ月の命ですよね、はい、そこを守らなきゃいけないので、はい、あなたは心身ともに健康でなければいけないんですよ。
はい。
義理のご両親をいい加減に考えろというわけではないんですけど、今の責任感のまま頑張りすぎると、あなたにとってデメリットが多すぎるんですよね。
はい。
義理のご両親はあなたのことどう思ってるんですか？
多分、うるさい人間だなという感じで思われてると思いますよ。
例えば、あなたが義理のご両親から、もっと距離を空けて暮らしたり、あるいは生活したりすることで、ご両親は不利益を感じたり、悲しんだり、すごく辛かったりってことは、とりあえず今のところないんですかね。
多分ね、あれはないと思いますね。本当の最低限の暮らしができれば、本当に何でもいいっていう人たちで、それが逆にいい部分もあるんですね。ブランドも買ったりとかもしませんし、身なりもそんな気にもせえへん分とかで、無駄な出費というかはないんですけど、逆に、ゴミが溜まろうが何でもいいっていう部分なんで、離れたとしても、まあ、うるさいとかいなくなったわぐらいの感覚でいるような気はするんですよね。
となると、義理のご両親の今後、すなわち、まあ、介護とか就活とかを一生懸命考えているのは、はい、あなたが主に考えていることであって、悪い方言って申し訳ませんけど、取り越し苦労になってるのかなとも思うんですよね。
変な話、僕、血のつながった親じゃないから、真剣に身がないんですよ、僕自身もそこまで。だから自分の奥さんと義理の妹さんと3人は話し合いをしたんですけれど、奥さんは見ると、妹さんは見てられるかと、勝手にせいやとかで出て行ってと、かといってほったらかしってなると、また今度本当にマイナスから始まったとこ、やっとこさ普通のとこまで持ってきたのに、またマイナスになるのかと思ったりするって、また同じことを僕繰り返すのはたとえできないので、現状維持のままなんとかやっていった方がいいんだろうかっていうのはずっと悩みではいますね。
でもこのまま義理のご両親に対しての考えを貫いていくと、あなた自身が潰れてしまうのが心配ですよね。やはりあの義理のご両親に対しての怒り、すなわち、まあ、経済的にいい加減だったりとか、社会的にも車検切れの車に乗ったりとか、そういった怒りっていうか性格の違いっていうか、そこに対してのすごくこう違和感っていうのが強いんじゃないかなと思いましたけど。
世間一般の暮らしをなぜあんたたちはしてないの、うん、っていうのがずっとありましたよね。
でもあなたが入籍したのは奥様であって、義理のご両親が好きで入籍したわけじゃないじゃないですか。だからいい加減にしていていいというわけではないですけれど、どこまで頑張るかっていうのはあなた自身がある程度少しハードルを下げないとうまくいかないんじゃないかなと思うんですけどね。なんかあのこうあるべきっていうものを追求しすぎるために、あなたは自分がこう幸せに生きることをちょっと損なってるような印象を受けますよね。でそのこと自体は悪いことではないんですけれど、自分自身がこの先少し距離を置いて生きていかなきゃいけないときに、それが実践できないっていうのは ちょっと辛いものがあるんですけど、例えばね、義理のお母さんお父さんとの関係だけではなくて、今までね頑張りすぎちゃって辛かったとか、そういうことはありませんか？
いやもうただそういうのばっかりでした。だから僕こうであるべきっていうのが強いというのは間違いじゃなくて、形の決まった考えをしてしまってるので、やっぱりなかなか曲げれないんですね。
今の話の中で答えが見えてきてますよね。自分の考え方とか行動パターンとか思考の特性は、こうあるべきっていうのを追求しやすい思考パターンなんだと。ここをなんとか改善しないと、あなたはずっとこの問題をネガティブに考えなきゃいけないんだと思うんですね。で、別居がいいかどうかは分かりませんけれど、もう少し自分の中で義理のご両親と距離を取らないとうまくいかないですよね。とにかく僕は守ってもらいたいのは、奥様と3人のお子さん、そして妊娠3ヶ月のお腹の中の赤ちゃん。これだけでも経済的にも大変だし、肉体的にも大変だし、社会的にもあなたに課された役目は大きいと思うんですよね。そこに持ってきて、あなたが一人で介護や就活などを一気に背負うというのは無理がありますから、
はい、
まあ生まれてくるお子さんのためにも、あなたどうかもう少し笑顔でいていただかないといけないと思いますよ。
そうですよね。なんか結婚してるっていう感覚が若干薄れる部分があるんですよ。一回その言うたことがあって、僕はその使用人で来たわけじゃないぞって僕は言ったことがあって、お酒飲んだ時にあれでだいぶ奥さん泣いてしまいましてね。
なんか婿養子で来たっていうことに対するなんか劣等感みたいなものもあるのかなと思いますけど、そんなことを今考えなくていいんじゃないですか？
そうですね、やっぱりちょっと考えすぎだったのかもしれないですね。なんかいろいろと
今までのあなたの強い責任感とか行動パターンをすぐに変えることはできないかもしれませんけど、自分でもそこに気づいているっていうことはいいきっかけだと思いますんで、今回義理のご両親のことだけではなく他のことでも過度に責任感を持たないということで、まあ、幸せに生きてもらう参考になればと思います。
そうですね、そう思えたらなんか頭が重たいのが抜けるような感じがしますね。
加藤先生に代わります。
あなた周りから悪く思われるのが怖いんじゃないの？
怖いというか嫌です。
うん、自分自身を裏切って人にいい顔してるんですよね。
そうです、いい顔ばっかりします人には。
そうするとね、こういう問題が起きてた時、あなたはその周りの人間からゴミ箱みたいに扱われちゃうんですよ。
ああそうなんですか。
で、周りの人はそんな立派な人なんですか？
いやー、まあそんなにお手本になりたいっていう感じではないですね。
そんな人のためにですね、
はい、
本来の自分の責任のところはおろそかにしてですよ、
はい、
周りから押し付けられるところをはっきり私はできませんというのが強力な武器なんですよ、
はい、
あなたは強力な武器を持たないで人生を生きてこようとしてんです、
はい、
だからここで腹をくくって、
はい、
素晴らしい人生生きてみましょうよ、
はい、
人にいい顔をするのではなくて、
はい、
自分に誠実に生きてみようと思えば簡単に解決します。これ
そうなんですね。
悩みは放っておいたらいけません。頑張りましょう。
わかりました。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
どうしていいかわからない、こういう時はあなた自身が変われという意味です。